どうもゆとりフリーターです。
わー帰ってきたよ。
棒読みになっちゃう。ZIPFM のゲスト出演果たしてきました。まあ、果たしたって言ってもね、まあ、出演時間はもう10分なんですけど、でもまあね、あの ZIPFM の10分ってね、一体全体広告費で言ったら何円ぐらいかかるんだろうとかね、ちょっとね、やらしい大人になっちゃったね、私もね。ありがたいことですよ。だから10分しかなのか10分もなのかっていうところは感じ方ね、人それぞれかと思うんですけど、まあ私は正直なことを言うと、出れることめちゃくちゃありがたいし楽しみだったのは本当なんだけれども、あんまり期待はしてなかったの。そのなんだろう、あんま喋れないで終わるだろうなとか、それをに出たからといって私の日常が変わるわけではないよなみたいなのは割と思ってたんです。というかもう、でもそう思ってたのもそうなんだけど、そう思っていた方がいいよなっていう心の要望線の張り方もしてたの。なんか変に期待しすぎると絶対さ、そのいわゆるかかる状態、あの芸人さんとかでもね、バラエティとか、なんかちょっとそこの例えでいくのすごく恥ずかしいんですけど、私が言ってるのも、でもまあなんか空回りしちゃうのってすごく想像つくじゃないですか。それが一番聞いてられないというか、自分も自分で何言ってるか分かんなくなってくだろうし、それだけは避けたいと思って、ほんと期待せずに、そういう意味でも期待せずにあの言ったんですけど、そうだからすごい、なんだろう、逆にすごいネガティブに結構考えたかも。なんか今までね、一応その生放送ではないにしても、そのラジオ局のね方で出演させていただくこと何度かあったんで、まあその時割とこうなんか淡々と裁かれていく感じだったんですよ。もう時間になったんで、ゆとりフリーターさん来られました、あこの台本であの進みますんで、はいみたいなぐらいの感じで、なんか時間が20分ぐらい余るみたいな、なんかなんだろう、あんまりこの興味持たれないまま始まり、興味持たれないまま終わるみたいな、なんかそういうイメージがちょっと勝手にあったんですけど、あのめちゃくちゃアットホームだったんだよね、行ったら。なんかそう、いやなんか名古屋だからっていうのもあるのか、その私も名古屋に住んでて名古屋の人たちだからみたいな、なんかそういうのもあるのかわかんないけど、そうすごい、なんだろう、あんまり興味持たれないんだろうなみたいな、ちょっとそういう感じの気持ちで行ったら、結構そのサポスケの話、私の今やってるお店、家族経営ですけど、やってるお店のなんかステッカーとかプレゼントしたら、なんかそう、あこれいい材質のステッカーですねって言ってもらえて、あわかりますみたいな、これ皆さん地下鉄の駅張りってわかりますか、あの柱にこう貼られているような、あれと同じ素材です、なのでめちゃくちゃ防水もあるしみたいな営業トークになってんだけど、サボスケので、なんかそうで、そうなんか普段何やられてる方なんですかって言って、そのお店の話になってみたいな、うん、だからそう打ち合わせももちろんやっていただいたんですけど、それよりはなんか雑談8、9割みたいな感じで打ち合わせ時間過ごしてて、っていうかあれだな、その打ち合わせの部屋もなんか楽屋的なところ、会議室の一角みたいなところなのかなと思ったら、もういきなりそのラジオブースのディレクター側の席ってあるじゃないですか、機材がたくさんある側の方、あそこの方の椅子だったの。もうなんかよく見るわ、オーディション番組とかでもよく見るわ、レコーディングしているその練習生の子たちがいて、でそれ を待ってる側の子たちの席うん、そう、もうこれあれですね、ノーノーガールズで言ってるわ、完全にノーノーガールズイメージしてる、ちゃんみなさんが座ってる側の方の部屋、うん、まあそっち側の方で打ち合わせだったの。だから打ち合わせが生放送始まる30分前から始まって、でその30分後から生放送始まるんだけど、その始まってるところとかももう目の前で見れるのよね、そっち側の部屋から。そうだから、いやもう圧倒された。まず爆音、あの部屋も ZIPFM っつったらさ、もうあれよ、あれジングルがすごい特徴的じゃん、ペランランランDJ なんちゃらみたいなやつ、あれがまあもちろん流れるんだけど、もうほんとモニターがもう何枚も何枚もあるから、数字がたくさん書いてあるモニターもあれば、そのDJ なんとかって言ってる声に合わせてこう波形がね揺れるモニターがあったりとか、うん、まああとスピーカーもめちゃくちゃいい良くてでかいやつだからさ、それに圧倒されるね。始まった瞬間映画始まるぐらいな感じ、爆音。うん、でそのね、あれですよ、ナビゲーターの知性さん、知性ネキって呼ばれてたね、知性ネキって私も心の中で呼んでたわ、もう知性ネキが、いや知性ネキめちゃくちゃいい人で、そうなんですよ、だからもう なんだろう、なんかいろいろ覆された、そう、ほだされて温かくて話しやすいね、お姉さんだってなって、で、そう、そのフレンドリー、打ち合わせ中フレンドリーかつ、でも本番になった時のこの、てかまあ普通に打ち合わせ中も声がいいんだけどね、本当にね、あの声のプロと同じ部屋にいて、あ、プロってこういうことなんだって思うぐらい違う、声がいい。私もこう、やっぱポッドキャストやってると声がいいですねみたいなこと言ってもらえるけど、日じゃないね、やっぱ声を磨いている人の声だから、さらにもともと良い原石持たれてる方だと思うんですけど、より磨きをかけてる声、なんか部屋がね鳴ってんのよ、なんかもう知性ネキの声で、でまあマイク越しもね、もうもちろんすごくて、いやすごいな本当に。うん、一番、いや、やっぱね、ポッドキャストの違いで一番思ったのは、てか私が出る前の話ってこんなにもう話進んじゃってるんですけど、すいません。私いつになったら出るんだろう、この収録中に。まあそう、ポッドキャストの違いで思ったのは、その、ポッドキャストってどっちかっていうと、時間をね、追う立場だなって思ってて。で、逆に生放送だと時間に追われる立場になるんですよ。なんか、なんだろう、まあ別にどっちがいいとかそういう話がしたいわけじゃなくて、時間の感じ方全く違うなと思ったの。追われる、まあ、そりゃそうだろうっていう話だけど、いやでも、こう、生放送に出て思ったけど、なんか、生きる、自然に生きるとはこういうことかと思ったというか、自然、アース、地球。地球に生まれて、今この瞬間を生きなさいみたいなやつあるじゃん、マインドフルネス的な。いや、あれのより一層追われてる感なんだけど、うん、生命の危機とまでは言わんけどさ、すごく追われてるんですよ。うん、だってオープニングトークさ、チセネキがやってるじゃん。で、なんだろう、オープニングのなんかトークがいつもよりちょっと巻きだったらしいのね。もう全然こっちはわかんないんだけど、でも巻きだったみたいで、今の巻きだったかなってこうディレクターの方にね、聞くのよ。でそしたら、あ、全然大丈夫ですみたいな、なんか言うんだけど、まあ、その間にもなんかよくわからん専門用語がいくつか入ってんだけど、あ、じゃあ次50からでお願いしますって言って、OK ですみたいな、50とはみたいな、50秒の50かなみたいな、それって何分50秒の話なのかなみたいな、もうよくわかんないけど、すごく操ってて、追われる立場なのに操っててコントロールしてて、そうで、やっぱ一般の私から見るとすごいカツカツじゃんって思うんだけど、でも柔軟性にすごく長けてるんですよ。ちょっと不思議じゃない、なんて言ったらいいんだろう、なんか私出番10分だったんだけど、あ、全然でもいつもの12分とかでも大丈夫なんでみたいな感じで言ってくれて、おかげさまで私は本当に時間何にも気にせずに、もう知性ネキに全てを委ねる感じでお話しさせてもらえたので、いやマジプロすごあざすって感じだった。で、はい、そうね。で、私が、ようやく出るわけですけれども、私が行く前にも、いや、ZIPFM ってやっぱね、じゅんぐり、ブースに人が出たり入ったりするんだよ。最初のその中川さんっていう、前の、番組、バトンタッチ制なんだよね、ZIPFM ってね。前の枠の人が、こう、一言言って、次の人にバトンタッチするみたいなのが、文化としてあると思うんだけど、そう。そう、中川さんがこう、はい、入って出たりとかも、あ、こんなラフな感じで出たり入ったりするんやとかって思ってね。で、私はなんかウェザーニュースの後に行ってくださいみたいな感じ言われて、でウェザーニュースの方がお話されて出て行かれたんだけど、私もその席ついて、で、あ、このヘッドホンしながら喋ってくださいって言われて、でなんかよくあるやつ、あそこからディレクターの声とかBGM とか聞きながらやったりするんだけど、私あれを被った瞬間にめっちゃ爆音で、そこも、え、ウェザーニュースの方こんなに爆音なんて。で、絶対これ喋れない。喋りに集中できないと思ったから、私もほんと極小にした。極小、ほぼ聞こえないぐらい。うん。で、なんかまあ人によってはヘッドホン外される方もいますよっておっしゃったんで、そう、どうしようかなと思ったんだけど、いや、せっかくなんでとか言ってよくわかんない。音量極小なのにせっかくなんで被りましたけど。いや、なんか、で、私が喋り、出すのが13時20分予定なんだけど、それのちょっと前だけ、ちょろっとだけこう、知性ネキと雑談できるタイムがあるの。で、そこでなんか、いやもう本当にあんまりおぼろげだけど、記憶は。なんかやっぱり、あれだ、ゆとりフリーターさん、ゲスト出演初めてなんですか本当にみたいな感じでこう、言ってくださって、生放送でこうやってスタジオ来るの初めてですって言ったら、あー、やっぱリモートですかみたいな。リモートやっぱコロナ禍の時は本当にアーティストさんも全員リモート、ズームとかでしたからね、みたいな話 してて、でやっぱ ZIPFM はその音楽アーティストとのね方が来るの多いから、なんかそのアーティストのあの部屋の中とか見えるんだって。だから、あ、こういう家住んでんだとか思いながら、あの実は喋ってるみたいな話とか、なんかあのなんか子供が急にカメラにカットインしてくることとかあったりして、でもそれ生放送中だから全然触れられずにみたいな、でもあ子供いたんだみたいな感じで思いながら喋るみたいなことをチラッと聞いた時に、うわこれが裏話かと思って、えめっちゃ面白かった、そこえ具体的になんていうアーティストですかとかね聞きたい下世話急に。いや裏話、いや表がしっかりあるからこそこう裏が映えるというか、えすごいすごいね、もっと喋りたかったんだけど始まっちゃいましたね。はい、始まっちゃいましたねっていうところで、あのもうちょっと一回あの時間が来そうなんで、あのあれ私も時間に追われる立場だね終わり頃になると、一応私もねあのラジオトークで収録してんだけど、あのいつもねあのカウントダウンされてるんですよ、収録ボタン押した瞬間に。でなんか11分ぐらいになるとそろそろ終わりかみたいな、そういう気持ちになってるんで、あのあ追われてはいますね、そういう意味ではね。全然違うけど、なんかね、あのあそうだ、なんか競技がそもそも違うみたいな、はい、その例えしたかったわ。そういえば、あの私がやってるのがハンマー投げだとしたら、あのチセネキがやってることはハンマー投げかつハードルを走り続けてるみたいな感じみたいな、うん、ごめんなさい、ハンマー投げしたことないのにじゃあまたあの続き喋ります、感想まだまだあります。2025年ゆとりフリーターのイベント出展情報まとめ、まず6月21日と22日、場所はポートメッセ名古屋クリエイターズマーケットに出展します。出展名はサポスケ、私は似顔絵を撮りますのでよかったら遊びに来てください。そして続いては8月2日3日クラフトマーケット、こちらもポートメッセ名古屋で同じく初出展です。そして最後に紹介するのが11月23日文学フリーマーケット、場所は東京ビッグサイト、文フリー生まれ始めて出てます、もしよかったらあの遊びに来てください。詳しくは今後の動向をゆとりフリー体制にチェックしてください。アットマークゆとりアンダーバーラジオアンダーバーのフォローよろしくお願いします。あとこの番組のフォローもよろしくお願いします。